ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は文部科学省が決めるスーパーサイエンスハイスクールに指定されています熊本県立熊本北高等学校、5月にシンガポールで行われました国際数学チャレンジという大会に日本代表として参加をしたんですね。今日は理数科英語科の生徒さんと引率された吉田雄一先生がゲストです。ということで、まずは広報班班長の吉田雄一先生です。おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。
そして今日は生徒さん、英語科3年の谷富明さん、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして同じく英語科3年の山本真美さん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、理数科2年の竹内博樹さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから同じく理数科2年の福本正和さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日5人の方にお越しいただきました。まずは先生にちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、このスーパーサイエンスハイスクール、これあんまり聞いたことがない方が多いんじゃないかなと思うんですが、これどういったものなんでしょうか。
はい、簡単に言いますと、はい、理科数学の好きな生徒を増やしたいという国の考えで、特色ある先進的な理数教育を実施して、大学と共同研究をしたり、うん、あるいは国際性を育んだり、創造性、独創性を高める指導教材の開発など、そういったものをですね、やる学校を援助するために文部省がもう何年前からか実施しているものです。
これなんか指定される、どのように選ばれていくわけなんですか、これは。
はい、各学校から、申請書、かなりの分厚い申請書を提出して、最終的にはその書類審査が終わると校長先生自ら、はい、東京の方に出向いてプレゼンテーションを行って、はい、指定を受けるというもので、北高は3回目の挑戦でやっと昨年度指定を受けた次第です。
あ、そうなんですか。これは全国にどれぐらいあるんですか。
今年度指定を受けている学校が全国で178校です、はい、で県内は、本校 と、第二高校の2校のみとなってます。
これはずっとじゃなくて期限があるんですよね。
はい、一応5年間の指定ということになってますけど、その5年間での教育内容が評価されれば、さらに継続して指定を受けることができます。
具体的なそのいろんな支援があるということですけれども、どういう形で支援が行われていくんですか。
はい、文科省の外郭団体の科学技術振興機構 JST というところが、はい、学校に代わっていろんな物品の購入とか、研修や講師費用の支払いなどをしていただくほかに、いろんな発表会の企画運営や、情報提供などいろんな、SSH の活動のサポートをしていただいています。
なるほどね。まあ、そういったこう予算がつくといいますかね、まあ、そういったことで、どんどん勉強をね、興味を持っていただいてということで、まあ、今回もそういった旅費なんかもちょっと補助も出たりするんですってね。
はい、はい、今回参加した4人もう本当驚くような、うん、1週間いましたけど少ない個人負担額で行かせていただきました。
そうですか。
から理数科の2人は先週東京の方に研修に行ってきたんですけど、これもすごい補助いただいて奨学で済んでおります。
なるほどね。まあ、もっともっと理数科にね、理数系に興味を持っていただけるといいなと思いますけどもね。まあ、そういった場を広げようということで、行われているんですけれども、さてその5月にシンガポールで行われました国際数学チャレンジ、これはどういう大会なんですか。
シンガポール国立大学の付属高校の NUS 高校というところが2年に1回主催している数学のコンテストで、
はい、
世界22の地域国から45校1部4人の生徒が参加をしました。
おで、これはどうなんですか。シンガポールという国は結構そういうところに力を注いでいる国らしいですね。
そうですね、これまでは、 結構国全体の教育レベルのアップに力を注いでいたようですけど、数年前から生徒の個性を伸ばす、まあ、いわゆるエリート教育、その数学だけとかにかか、うん、あの限定せずに文化とか芸術とかスポーツも含めてそういった方向にシフトしてきて、この NUS 高校というのは数学教育に特に特化して設置された高校です。
うん、なるほどね。まあ、そこで行われました国際数学チャレンジですけれども、そこにこの熊本の北高校が参加することになったきっかけは何だったんですか？
これが正直申し上げてよくわからないんですけれども、2月中旬にあの招待のメールを受け取りました。で、日本からは、北高を含めて5校参加したんですけれども、他の4校はあの何らかの形で NUS 高校と交流を持っている学校で、本校は全然そういった交流はなかったので、よくわからないっていうところなんですけど、
でも、まあ、あの選ばれちゃった、
はい。まあ、あのシンガポールの学校とぜひ交流したいという強いあの関心は持っていたの で、
なるほどです、ね、
それをあの何らかの情報を得られてうちの学校 をあの招いていただいたのではないかなと思ってます。
で、あのじゃあ誰でもいいのかと、シンガポールに行くのがいうわけではありませんで、実はなんか選抜といいますか募集をかけられたんですってね。
はい、
どういう形で行われたんですか？
大会の要項を全校生徒に、配布して、希望を募りまして、10名の生徒から応募があって、
はい
はい、なぜ参加したいのかという志望理由書、それから英語と数学の筆記テスト、それから英語による面接という選考を行って、まあ、総合的に判断をして、ここに来ている4名を選抜しました。
あの国際数学チャレンジというふうに紹介しましたが、今日ね生徒さんあの英語科からも 3年生のお二人来ていただいてますけども、シンガポールである大会ですから問題当然英語なわけですよね。
そうですね、はい、
まずだから数学ももちろんそうなんですが、英語がちゃんと問題読めないと解けないということでしょ先生？
そうです、はい。
で、実は吉田先生も英語の先生ということで、
はい、
ちょっとやっぱり英語が大事と。
そうですね、英語がとてもあの鍵になる大会でしたので、うんうんうん、英語科からもぜひということで、はい、選抜いたしました。
そして選ばれた今日お越しいただいた4人ですけれどもね、まずあの今度生徒さんたちに伺っていこうと思いますが、大会でこう行われた中身というのをちょっとね、問題の内容なんかをちょっと聞いていこうと思うんですが、まずは、福本さん、
はい
はい、これどんな中身だったんですか？
普段 その学校の勉強では出てこないような応用問題が英語で配られました、うん、
はい、
でそれを読んで問題を解き、回答の説明を全て英語で書きました、
うん、
でこれらの作業を2日間で行いまして、でその翌日にはそのシンガポール その4人の大学の先生に英語で合計4回プレゼンテーションを行いました。
はあ、
はい、またこれ以外にもその外国の人々と交流ということで、この1週間 そのシンガポール その研修ではそのシンガポールのフィールドワークやそのナイトサファリなどにも参加をしました。
なるほどね。谷富さんはどんな感じだったんですか？
あの大会ではまずオープニングセレモニーがあって、ホスト校の生徒さんが合唱やダンスなどを披露してくださいました。あので問題内容は大まかに言うと、道の中に犬と飼い主がそれぞれ別の場所にいて、
うん、
犬の特性になぞらえて犬が飼い主にたどり着ける確率などを求めるものでした。
はあ、
はい、でプレゼンが終わってから結果発表までの間に1日あるんですけど、その間に、ね、あのさっき福本くんが言ってくれたフィールドワークをゲーム形式の観光ですね、うん、がありました、
うん、そういった交流もいろいろあっての、はい、ということなんですね。これあの福本くん英語でね、
はい、
あのプレゼンテーションするっていうのはこれは福本くんがやった？
あ、いえ、もうあの3年 その英語が2人の先輩方に、う
ん、これ谷富さんと山本さんがやった、
はい、
これ英語でプレゼンテーションってちょっとどうですか？緊張せんかった？
あ、緊張しましたけどでも結構何回か、
うん、
あの英語のディベートというのがあって、
うん、
あの人前で英語を話すことに関しては初めてじゃなかったので、
うんうん、
まあそうですね、私はあまり緊張しなかったんですけど、まあ、あの内容が数学だったので、
うん、
その日頃使わない単語とか
もあった
ので、まあ、 難しかったけど力にはなりました。
なるほどね。まあそういったことで、プレゼンテーションがありまして、さあ結果なんですけれども、これ結果竹内さんに聞こうかな。
はい、
どんな感じだったんですか。
そうですね、まあ結果としては、まあ、ちょっと残念ながら表彰されなかったんですけど、うんうん、まあその他国と の、まあその交流などもあって、まあ、とても貴重な体験ができて、まあ、充実してたので個人的にはまあ満足です。うーん、で、まあ、北高からはあの今回が初めての参加なので、まあ、これからまたあの伝統というか後輩たちにも参加してもらって、まあ、今度は表彰されるように頑張ってもらいたいです。
うーん、実際要は数字の答えを求める問題とはちょっと違う考え方だったりとかをね、
はい、
解いていくような話じゃないですか。
はい、
こういうのってどうなんですか。普段の数学の授業でそう出てくるもんじゃないでしょ。どうです、そのあたりというの
は。まあ確かに普段の数学の勉強だと、うん、まあ、答えを求めるような問題はよく出ますけど、うん、あのやっぱ普段日常生活で使うようなそういうちょっと応用力が問われるような問題もあったんで、うん、そこら辺はやっぱりちょっと、はい、苦戦しましたね。はい、
先生このあたり理論とか考え方を要は示せみたいなのって難しいですよね。
そうですよね、独創性とか、そういうのを問われるので、はい、で解き方も一通りではないし、あの、うんうん、各高校の発表とかを見ましたけど、もうやり方はそれぞれで、すごい勉強になりましたね。
なるほどですね。あ、だからそのあたり、あ、これ他の学校のも見れたり聞けたりするわけですか。
最後に優勝した学校のプレゼンはありましたね。
あ、それってどうですか、勉強になりました、その聞くっていうのは。なったんじゃない、
その英語で そのプレゼン発表だったので、うん、まあ、正直言ってその分からない部分もあったんですけど、うん、そのなんかプレゼンテーションのそのスライドを見て、その大体その図形とかで内容は分かったんですけど、その内容がその自分たちと考えていることとはまた違ったものがあって、まあこういう考え方もあるんだっていう、まあそういうことでまあ学んだものはたくさんありました。
うん、まあ、すごく時間をかけてねチャレンジするっていうこと自体がまた珍しいね体験かもしれませんけれども、最後にね、これ本当に大会自体2年に1回ですし、またこれ必ず行けるかどうかというのは分からないわけ
ですよ ね、 そうですね、
ですよね、
まあ、招待を受けることを期待してますけど、
ね、さっき後輩たちにまたぜひチャレンジしてほしいという話もありましたけども、今回参加してお一人ずつ、ちょっと感想をね言っていただきたいと思います。まあ、ちょっと重なっても構いませんから、じゃあまずは福本さんから来ましょうか。はい、理数科のね、
私がそのこの大会に参加して、まあ、一番印象に残っていることは、うん、その私たちがその参加した時にそのシンガポールの NUS 高校からその私たちのグループについてくれた2人 そのジェニスとマイケルと一緒に過ごした日々がまあ一番印象に残っています。はい、まあ、2人はその私たちの大きな助けになってくれて、いろいろなその交流に関してもいろいろな助けになってくれまして、はい、今ではそのすごくかけがえのないいい友達ですね。はい、
なるほど、ね、
そういう友達とその外国の人たちとその友達になるっていうそういう交流もそのできたし、まあ、その大会 その数学の内容で、まあ、数学の内容ではまあその自分たちで公式を作ったりとかそういうそういうものを使って、うん、でその自分で見出したものを生かすっていう問題でもあったので、うん、まあ、そういうことを、まあ、普段の勉強ではしなかったから、まあ、その新しいその勉強の、まあ、頭の使い方とか、まあ、そこら辺も、はい、すごくたくさん勉強になって、まあ、本当にいい経験だと思います。
続いて竹内くん。
はい、はい、まあ、もちろん問題も大変でしたし、うん、まあ、残念ながら表彰もされなかったので、
うんうん、
まあちょっと、はい、まあ、結果としては残念だったんですけど、まあ、もちろんさっきも言ったように他国との交流など、まあ、参加しなければ体験できなかったような本当に貴重な体験がたくさんできたので、まあ、そうですね、他国の人との交流は当然言葉が通じなくて大変な時もあったんですけど、まあ、その一番の思い出でもあり、まあ、自分を成長させてくれましたね。はい、
続いて英語科の谷富さん。
はい、初めての海外だったので日本ではなかなか学べない英語を吸収したいと思ってたので本当に 参加できてよかったと思います。日本の ALT の先生の授業などとは違って彼らの日常会話はすごく早くてついていけないことが多々あって、授業の英語、テスト、学校のテストとかで出るのとは全く違っていて本当に自分の未熟さを痛感しました、でもとにかく伝えようと思って喋ってみる勇気みたいなのは、ついたと思います。
なるほどね。じゃあ最後に山本さん、
問題配られてプレゼンテーションをするまでの大会期間は、睡眠時間も十分取れない日が続いたんですけど、チームとして分担して取り掛かれたし、さっき福本くんも言ったように2人の生徒の協力がとても大きかったです。他の学校の日本の生徒はもちろんですが、たくさんの外国の人と交流ができたし、貴重な経験をしたと思ってます。
はい、数学の大会なんですけども、英語力、それから、交流とかね、いろんな意味でものすごく価値のある時間だったんじゃないかなと思うんですけども、スーパーサイエンスハイスクールに関して北高独自で取り組んでる部分もあるんですよね。これちょっと紹介してもらいましょうか。最後にね、はい、
SSH 校では、いろんなその SSH 校、その援助を受けられている SSH 校では、二数科だけがその活動に当たっているんですけど、その本校北校では二数科だけではなくて、1年生の時はその全部のクラスが学校のカリキュラムとしてアクティブリサーチっていう、ちょっと簡単なその調べ学習というものを行っていて、2年生になってからその進路の選択とかもあるので、理系の理数科と、あともう一つクラスがあるんですけど、その F 組っていうのが北高にはありまして、でその理数科とその F 組、その2つのクラスでそのアクティブリサーチの1年生で行ったそのアクティブリサーチのちょっと上のランク、自分たちで調べ学習を行って、でそれでその今後に生かせるような生かせるようにはどうしたらいいかっていう、そういう研究を行うっていうものをやっています。
なるほどね。スーパーサイエンスハイスクールといっても本当にいろんな取り組みが行われているんだなというのがよく分かりましたけれどもね、またぜひ機会があったらね、チャレンジしてほしいなと思いますし、北高の方では10月にまた文化祭などありまして、いろいろ皆さんにご覧いただく機会もねありますので、また後ほど詳しく紹介したいと思います。ということで、今日は5月に行われました、国際数学チャレンジ、シンガポールで行われましたこの大会に日本代表として参加した、熊本北高等学校から、広報班班長の吉田雄一先生、そして英語科3年の谷富さん、同じく英語科3年の山本さん、理数科の竹内さん、理数科の福本さん、今日は5人の方にお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。